ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は初めての著作ドキュメント、武漢新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたかが平凡社新書から好評販売中です。リモートでのご出演になります早川誠さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、早川です。
よろしくお願いします。ですね、まあ、このドキュメント武漢という5本も紹介させていただきながら今の中国の様子を伺いたいんですけども、
はい、
その前にやっぱりこの昨日今日中国香港の国安法違反でいろんな人が逮捕されたり、
はい、
あと周庭さんですかもう逮捕されましたね。
そうですね、
この辺の香港の様子もご存知ですか。
はい、やっぱりかなり、衝撃が市民の間に走ってると思います、はい、あの周庭さんにしても、はい、あのすごく有名な方ですから。
そうですね、
まあ、民主派民主活動家の中でも、まあ、象徴的な人を捕まえたっていうことでですね、
はいはい、
相当衝撃が広がっていると思いますね、
これ逮捕されたっていうことはまだ外に出てくる可能性みたいなのはまだあるんですかね。
そうですね、香港の場合、まあ、一旦逮捕されてもですね、
はい、
釈放されたりということはよくありますんで、うんうん、この後どうなるか、うん、ちょっとまだよくわからないですね、うん、
ただ民主派の新聞の創始者も9人ぐらい捕まったりしてますよね、はい、
このそうですね、報道機関に対するこういう取り締まりが、うんはい、まあ、はっきり、まあ、新聞社の方にも、うん、まあ、捜索が入ったりしてですね、うんうん、相当やっぱり強い態度で、うん、香港の警察が取り締まり始めた、うん、まあ、このリンゴ日報っていう新聞は、うん、民主的な割と反中国的な、はい、論調で知られた、まあ、代表的な新聞ですから、
うん、
そこにこう、まあ、はっきり強い形で取り締まりが入ったっていうのは、かなりやっぱり、報道に対する、まあ、弾圧といいますか、うん、そういう、まあ、姿勢がはっきりしてきたという感じがありますね。
やっぱり世界はこれはちょっと大きな声を上げていかなくちゃいけない段階に入ってますよね。
そうですね、うん、アメリカですとかイギリス、それから、うん、まあ、日本も、うん、こういう、うん、まあ、かなり強いですね、うん、弾圧に対してですね、おそらくこれから、うん、国際社会で、うん、かなり反発というか批判がですね高まっていくと思います、う
ん、はい、まあ、言論の自由ね、
はい、
宗教の自由を、うん、いろんなものを例えば報道の自由、うん、なくなったら困りますよね。
そうですね、うん、
さて早川さんはずっと北京にお住まいだったんですか。
はい、2年前からずっと北京にいます、
はあ、でこの香港の噂みたいなものは北京では聞こえてきてたんですか。
香港の噂といいますとその、
はい、取り締まりがきつくなっていく状態ですけども。
そうですね、うん、去年から香港では6月あたりからですね、
うん、
かなり、抗議デモを、うん、中国に対するですね、はい、中国に対しては反感を持っている市民の、
うん、
すごい、まあ、大規模な抗議デモがずっと続いてましたよね、
はいはい、
で、私なんかも年末にちょっとそのデモの取材で香港に行ったりして、
うん、
かなり注目してました。でもちろん中国 の, その大陸の本土の一般の市民もですね、
うんうん、
こういう、まあ、香港で、うん、すごく反中国的なデモが続いているというのは、まあ、みんな知ってて報道もされてますんで。ああ、
そうですか、そういう中での取材とかそういうのっていうのは北京でもちょっと前よりかは大変になるんですか。そんなことはなかったんですか。
そうですね、うん、北京とか、まあ、本土での取材っていうのはもともとかなり制約がありますんで、うん、
はい、
まあ、当局の意に沿わないような取材に行くとですね、
うん、
まあ、尾行がついたりですとか、うん、そういうことは、前からありましたんでね、まあ、年々強まっていますよね、そういう傾向が。
それはあの外国人の記者とかそういう方たちに対してってことですか。
そうですね。
はあ、さてこの中国の武漢からコロナが広がったっていうことになっておりますけども、これはこの広まった時に武漢にいらしたんですか。
そうですね、私が武漢に行ったのは1月の17日ですから、
はいはい、
この時はまだ、世界的に見ると、うん、ほとんど、まあ、新型コロナの、うん、感染者というのは、まあ、武漢でしたよね、うんうん、まあ、その時武漢で40人ぐらいですかね、感染者がまだ、うんうん、それでちょうど行った私が行った前の日に日本で初めて感染者が、お一人確認されて、
はあ、
それとその時はタイでもあの感染者が出てて、
はい、
ですからまあ武漢で、年末ぐらいから感染者が増えて、うん、それがちょうど日本とか、まあ、アジアの国に広がり始めた、うん、そういうタイミングでした。
うーん、武漢の中ではでもこれまだその時点で人に感染するとかということがあんまりはっきりしてなかったんですね。
そうですね、この時点ではこの1月17日に行った時点ではまだ、はい、うん、中国の、うん、まあ、政府の発表だと、うん、人から人に感染する、うん、証拠はないと、
うん、
そういう現象はまだ見られないというふうに発表されてましたんで、うんうん、一体人から人にうつるのかどうかっていうのはまだ分からなかった、うん、時期ですね、うん。
これいつ頃になってこれは感染症だっていうのが分かってくるんですか。
はい、これ、中国の政府が発表したのがですね、この3日後の1月20日ですね。
1月の20日、
はい
はい、
この日に、うん、中国 の、まあ、の感染症の専門家が、うん、政府のテレビに出てですね、
うん、
人から人に感染することが分かりましたと、
うんうん、
いうことを、まあ、インタビューで述べて、うん、でその日 の、 あの、まあ、政府の、まあ、ニュースですね、ニュース番組でも、うん、あのこれは、まあ、感染症は大変なことなんで、うん、全力で予防制圧しなければならないという、うん、まあ、習近平氏の、うん、まあ、習近平国家主席の指示が出ましたという発表があった。これが1月20日ですね、うん、
それから感染が広まったって言っちゃったわけですよね。
そうですね、まあ、実際にはこの前にかなり広がっていたということだと思います、うんうん、
そうですね。武漢っていう町はだいたいどのくらいの規模で、はい、どんな産業があって結構盛んなとこなんですか。企業とか。
そうですね、うん、かなり栄えた大都市、うん、はい、でして、うん、人口は、1100万人超えてますんで、
うん、
東京23区は1000万人いってませんから、それより、まあ、大きい規模の町なんですね、
はい、
あ、そう
なんだ、はい、
で、うん、GDP っていうあの、うん、まあ、経済の規模を示す指標がありますけど、うん、これで比べるとあのベトナム1カ国と武漢が、うん、同じぐらいという、うん、まあ、かなり、まあ、一つの国ぐらいの経済規模がある、
うん、
そういう都市ですね。で一番盛んなのは、自動車産業で、
はい、
例えばあの日本のホンダの大きな工場があったりとか、うん、あとまあフランスのメーカーの工場があったりとか、うん、そういう、まあ、自動車工場、それとまあ自動車工場に部品を供給するあの部品産業ですね、うんうん、これがかなり盛んな、大都市ですね。イメージで言うと、うん、私はの日本でいろんなとこ住みましたけど、
はい、
名古屋、
うん、
愛知県、
うん、
は、まあ、あの自動車産業盛んですけど、
はい、そうですね、
あんな感じ、まあ、町の規模からしてもですね、うん、まあ、名古屋をちょっと上回るような、うん、そんなイメージの、町です。
ほとんど現金を使わないって聞いたんですけど。
はい、そうですね、これは中国ではほとんどもう地方都市も含めてですね、
うん、
私なんかも、スマートフォンでの支払いが、
はい、
完全にもう主流になってますんで、
うん、
1ヶ月に1回も現金触らないってことは全然珍しくないですね。
あ、そう。じゃあ、 あの会社にとかそういうところで、まあ、働いてると、
はい、
銀行にお金が振り込まれる。
そうですね、
それを、
ええ、うん、
銀行でいいんですか、
う
ん、
そうですね、銀行に振り込まれて、うん、それがまあ銀行口座と、うん、スマートフォンの、はい、支払いのアプリ、はい、これが連動してますんで、うん、お給料入ったら、うん、スマホのアプリで、はい、まあ自動的に、まあ、チャージされたりとか、うん、あとはまあ自分でチャージしたりとか自分の銀行口座からですね、
はあ、
そんな感じ で、うん、まあ、買い物とか、うん、まあ、交通機関使ったり、うん、あるいは通販を使ったりして支払いするときはもう完全にスマートフォンで、うん、タクシー乗ったりとかですね、うん、そういうときも全部スマートフォンで支払いを済ませるというのはもう地方都市でも普通ですね、
うん、あ、そうなんですか。そんなに進んでるところで街は進んでますよね、
はい、
東京23区が全部入っちゃうぐらいのところが全部それで、はい、この武漢が封鎖されるわけですよね。でも、
はい、
23区、まあ、名古屋市ぐらいの大きさの街全部封鎖しちゃったんですか。
そうですね、私も最初はちょっと信じられませんでした、
はい、
あの1月23日、うん、午前10時に封鎖したんですが、
はい、
封鎖するという発表があったのは1月その日の23日の、うん、午前2時ぐらいだったんですね、
はい、
これインターネットで、あの、その封鎖するという通知が、うん、あの、短い通知が流れてですね、
はい、
それでみんな知ることになるんですけど、
うん、
この通知を見てですね、こう武漢の、まあ、交通を止めますと、
うん、
それで、まあ、感染ルートを断ちますというふうに書いてあるんですが、うんうん、その街を封鎖する、あれだけの大きな町をですね、
はい、
封鎖するっていうことは聞いたことありませんでしたの で、
そうですよ、ね、
原稿を書いててもこれどういうことなのかなっていうイメージが湧かないまま書き始めるっていう、うん、そんな感じでしたね。
封鎖するっていう意味は、まあ、まあ、鉄道とか国道とかそういうのの出入りみたいなものをやっぱ閉じちゃうわけですよね。
そうですね。
あと、あの、道路に検問ができたり、
はい、
こうするわけですよね、
はい、
でそれをしたらもう物流も結構止まったり、個人も町の中は移動できたんですか。
そうですね、あの、最初は町の中は、うん、比較的移動できたようです、
うん、
で物流に関しては、
はい、
人の流れは、うん、もう国道ですとか高速道路、うん、鉄道、それから長距離バス、うん、そういうものを全部止めたんですけど、うん、食料とかですね、
はい、
そういう生活必需品が、入ってこなくなると困りますから、
はいはい、
物流のトラックとかですね、そういうものは特別に、しっかり検問してですね、
うん、
通したようです。
はあ、その中で暮らしている方々はこの封鎖で、まあ、結構身動きが取れない状態になるんだけど、はい、それをこう、あの、なんていうのか、受け入れるというか逆らうみたいなことは起こってたんですか。
そうですね、あの、基本的には、みんな、あの、言うことを聞いてですね、
うん、
政府の言うことを聞いて、
うん、
まあ、自宅にこもって、うんうん、だいたい、まあ、多くの人が2ヶ月ぐらいこもったと思うんですよね、
うんうん。
で中国の場合は、あの、まあ、都会の場合集合住宅が多いもんですから、
うん、
その集合住宅の、まあ、何棟か集まった、うん、まあ、社区とかですね、社区、まあ、会社の社に、うん、23区の区の字ですけど、
はい、
そういう、まあ、区域ごとにですね、分かれてまして、柵もあってですね、で出入り口も決まってるんで、
はい、
そこで、あの、出入りを管理して、
はあ、
もう出られないようにしてですね、
ああ、
それで、まあ、まあ、食料品ですとか、うん、そういうものは、あの、先ほど話出ましたけど、あの、スマートフォンで、うん、通販で買えますんで、
うん、
集団購入みたいな形でですね、うん、食料を 2,3 日に1回外から取り寄せて、
うん、
共同購入でですね、それで、まあ、生活していくと、
うん、
だ各地域ごとに閉じこもって、うん、外の人は入れない、もちろん中の人も出ていかない、もちろん病院に行く場合ですとか、
はい、
どうしても、あの社会インフラで必要なお仕事の方は、うん、
はい、
まあ、例えば、あの、お医者さんとかですね、そういう人はもちろん通勤するんですが、うん、
はい、
まあ、そうじゃない人たち、
公務員の方とかは動いてる、
そうですね。
でも学校とか会社とかはどうなんですか。
もう基本的には、あの、お休みですね。
市民たちは収入を断たれるってことになりますね。
そうです、ですから多分 2ヶ月分ぐらいは収入を断たれて、それに対する、まあ、あの保証ですとかね、そういうのは、はい、うん、それぞれ、仕事会社ごとにとかですね、 あったと思うんですけど、うん、まあ、基本的にはあの収入がなくなっちゃうっていう人が結構いたようです。
まあ、こういう中ででもその、まあ、最初は市場から、ね、広がったっていうことですけども、まあ、増えるにつれて、まあ、国の対処は外から見てたらあのどっかの広いところに仮設の病院がバーってできたり、この対策的にはどうだったんですか。
はい、やっぱり最初あの病院がですね、うん、患者さんでいっぱいになって、
はい、
医療崩壊の状況になりましたんで、まあ、圧倒的に医者も足りない、看護師さんも足りない、うんうん、それから薬とか人工呼吸器も足りないという状況になりましたんで、はい、これはもう湖北省、武漢市のある、まあ、湖北省の外からですね、うん、まあ、北京とか上海とか各地から、うん、お医者さん応援部隊が入ったりとか、うん、あとは、まあ、人民解放軍ですよね、うん、軍にはもういっぱいお医者さんいますから、軍の、まあ、医療部隊
ですね。軍にはたくさん医療関係の人がいる。
います、やっぱり、うん、戦争になったらやっぱり前線で、うん、当然怪我人もいっぱい出ますし、うん、それとあと、まあ、平時もですね、うん、各地にその、人民解放軍系の病院があったりとかですね、
はい、
かなり、あと医科大学というのも各地にあってですね、うんうん、かなりの数の、まあ、医療の専門家がいますんで、うん、この武漢の時は、もうすぐす封鎖して数日の間に450人ぐらいの部隊が武漢に入って、
はい、
3つぐらいの病院に分かれてですね、すぐに医療活動をやってますね。
はい、その間にこう住民の人たちは、まあ、結構限られた中であまり不満も漏らさずにっていう生活をしてた。
そうですね、まあ、かなり不満とか、まあ、ストレスは相当溜まってたと思います。例えばその政府の指導者がですね、こう視察に来るんですよね、武漢に、で食料の供給とかちゃんとやってますねという、アピールをするためにこう視察する様子なんかテレビで放映されるんですけど、
はい、
北京からの、幹部が来た時にですね、武漢の、まあ、ある、うん、集団、住宅、高層住宅、うん、視察した時にですね、うん、食料ちゃんと配給してますという内容の視察をやっていたらですね、うん、高層住宅の窓からですね、うん、何人か住人がこれ全部嘘だと叫んでですね、
うん、
まあ、つまりやらせだということをですね、はい、
うん、
叫んで、これがまあネットでですね、動画が広まりまして、うん、
はい、
かなりそのインターネット上でもそういう声にまあ共感する声があったりして、うん、相当やっぱり不満は溜まっていたと思いますね。ただそれを表に、うん、示してですね、例えば抗議活動をやったりだとか、うんうん、デモをやったりとかっていうことは、うんうん、やっぱり中国ではできないですね。すぐ取り締まられてしまいますんで。
なるほど。ただそういうなんかこう団地の上から声を上げたりするような、まあ、報道も僕が気がついてなかったのか日本ではあんまりされませんでしたよね。
そうですかね、あまりそうですね、なかったかもしれませんね。
それはその報道する方に何かの圧力とかがかかるんですか。そういうことじゃないんですか。
そうですね、共同通信もその件は報道してますし、うん、中国のメディアもですね、うん、一部、うん、報道しているところはありましたね。
まあ、全部じゃないけども。
そうですね、
こう逆にこう取材なんて早川さんなんかはこう自由に取材もこのことコロナに関してはできたんですか。それともやっぱりなんかこう、はい、まあ、このウイルスの元になることにもいろんな噂が飛び交ったりしたじゃないですか。
はいはい、
そういうことにどんなふうに取り組めたんですか。
取材はですね、うん、例えば武漢に行って、うん、尾行されるとかですね、うん、 警察当局に、取材妨害されるとか、今回はそういうことはありませんでした。で、北京でも、取材はしてますけど、当局が直接的な妨害をするっていうことは、基本的にはなかったですね。ただ、感染症、感染するリスクというのがあるんで、あまりその外を出歩けないし、人にも会えないと、いうことが、ちょっと取材上を苦労したところはあります。リモートで、取材したりして。で、それと、おっしゃった、ウイルスの感染源、発生源の話なんですけど、これはやっぱり当初ですね、僕らも、武漢の、市場でですね、海鮮市場で、発生したんだろうというふうに見てました。正直言って、あそこで多くの最初、たくさんの感染者出ましたんで、おそらくここだろうなというふうに見てましたが、これ科学的に、証明されてないんですよね。どこで発生したのかというのが。中国はこれは、どこで発生したかわからないと、武漢じゃないかもしれないと、でいうことを言ってますし、で逆にアメリカは武漢の、研究所ですね、ウイルス研究所で、そこから漏れたんじゃないかという主張をする人もいますよね。これやっぱりまだ分からなくて、発生源がどこなのかっていうのは、ですから私たち、記事を書くときには、発生源はまだ分からないという前提で、例えば武漢のことを説明するときに、ウイルスが発生した武漢という表現は使わずにですね、ウイルスが、感染症が最初流行が確認された武漢市だとか、そういう表現に気をつけるようにしています。
なるほど。そういうことをしててもですね、このグローバルの時代にですね、これは中国の春節の時期とちょっと重なってたこともあるんですか。それもあって日本、と言わずにヨーロッパにもものすごい感染力、アメリカはもうひどいですし、これ発表が遅れたとかっていうことじゃなしに、グローバルだったらこんな風になってしまうだろうっていうお考えですか、それとももうちょっとこのグローバルの中で国外に行くような行かないような方法あったんじゃないかなってお考えですか。
おっしゃるように春節と重なってしまいまして、タイミングすごく悪かったですよね。すごく中国国内だけじゃなくて、海外旅行に行く人も多いですから、武漢を封鎖したのは1月23日ですけど、実際には患者はもう年末から出てましたから、おそらく封鎖するまでの3週間ぐらいの間に、春節は24日から連休だったんですけど、もっと手前から休み取る人がいっぱいいますから、春節のその旅行ラッシュっていうのは1月の上旬ぐらいから始まってるんですよね。でこの時にもちろん日本に観光旅行に行った武漢の人も多いし、ヨーロッパ、イタリアですとか、もちろんアメリカに行った人もいっぱいいるし、ですから、最初の対応がですね、もうちょっと早ければ、武漢の封鎖とかですね、海外旅行の禁止だとか、そういう措置がですね、もう少し早ければ相当防げたんじゃないかという気はします。でこれは武漢 の、市の幹部も、封鎖する23日より前にですね、500万人が武漢から出たと、旅行ですとか、そういうふうに言ってますんで、これがもうちょっと1週間とか2週間とかですね、早く手を打ってれば、もうちょっと世界的な広がりっていうのは防げた可能性はあるかもしれないと私は思います。
台湾なんかはやっぱり SARS のこともあって、こう12月の31日からすごい会議をして、この
そうですね、
あれに随分努力して、それで感染者400何人死者7人ぐらいに食い止めたっていう話聞いてますけども、やっぱりそのくらいのなんかこう なんていうんですか、情報伝達の速さとか、
はい、
そういうのもちょっと必要だったかもしれませんね、そうなるとね。
そうですね、おっしゃる通りですね、うん、中国からのそういう情報発信も、うん、やっぱり足りなかったと思いますし、まあ、中国政府はちゃんと WHO には通報したと、うん、はいはい、いうふうに説明してますけど、うん、基本的にやっぱり1月の20日とか23日までは、うん、具体的な強い措置っていうのは打ってませんでしたから、うん、そこがやっぱり悔やまれるところですね。
そうだね、感染症ってなんか今聞いてると病を争うね、時間を争うことだったんだね。
あ、そうですね、
はい、それでは最後に今日のゲスト、うん、早川誠さんのお知らせです、
はい、
封鎖直前の武漢を取材した早川さんの初めての著作、ドキュメント武漢新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたか、
はい、
が
初、
うん、平凡社新書から好評販売中です。
はい、帯には強権弾圧抹殺理不尽虚言でいいのかな、武漢のすべてがここにありますっていうふうに紹介されてますね。
中国は国として新型ウイルスの問題にどう対応したのか、国民はどのように動いたのか、詳しく書かれていますので、ぜひお手に取ってお読みください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは早川誠さんでした。ありがとうございました。
リモートでありがとうございました。
ありがとうございます。